まったりタイムエボリューション。
はい、そんなわけですね、次は番組放送中に寄せられたお便りをご紹介していきましょう。
はーい。
先ほど何つうか届いている音がしてたような気がするんですけれども、広告メールだったらやだな。
やだなー。ください、お便りメール。
はい、いくつか、来ておりますね。
あー、よかった。はい、
じゃあ紹介していきましょう。
はいはい。
どれかな、こちらかな。はい。じゃあ紹介していきましょう、ラジオネーム千子さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
真央さん、かやさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
私は旅行に行ったり写真を撮ったりするのが大好きなのですが、うん、ここは良かったよっていうようなおすすめの場所、もしくは行ってみたいという場所はありますか？よければ教えてください。
はい。
ということで、
私も旅行大好き。
うわ、僕逆なんだよな。
本当？
お家大好き。
あら、私ももうね、本当に何すごく離れていた人、お家から私。
なんかね、潜在的にもう本当にね、あの引きこもり本当に僕ダメなんだよ本当に。外出不精もいいとこだよ本当に。本当にね、あの何も用事なかったら、休日とかもね、気がついたら本当に2日間ぐらい外出てない時あるもん。あれ、そういえばなんか久々に外出たな、外の空気吸ったなっていう。
本当に
家でゴロゴロしたり、漫画読んだり、テレビ見たり、まあ、あとはもう食料、その前、休日に入る前に買い込んどいて、もう外出なくていいようにしとくぐらい。
私あれだよ、休みの日でも外に一歩も出ないっていう日は1年に1回あるかな。
どんだけアクティブよ、すごいな。
本当にダメ、私1日家にいるっていうのが。
昔はそうだったんだけど、なんか休日家で過ごしたらなんかちょっともったいないなってイメージもあったんだけど、うん、いや、それは僕の思い違いだった。家の中にも娯楽がいっぱいあるっていうのに気づいたからダメ人間だ
ね。なんだよそれそっか、旅行はあれかな、国内旅行のことかな。いいところっていうのは、おすすめの場所とか。
ああ、全部も含めてじゃない、海外とか。まあ行ってみたい場所っていうのは海外も含まれると思うし。
うん、私ね、国内だと、今行ったことないところが、鹿児島なのね。他は大抵行ったの。
何、桜島じゃないや、火山とか見るの？
そうそうそうそうそう。鹿児島のね。あとは、沖縄は行ったんだけど、与那国、わかる？
与那国って完全にもう一個の島のや
つだよね。そうそう、島。
花江島だよね。船で行くんだっけ？
そうそうそうそう。コトー先生。
ああ、ドクターコトーの。
そう、あれの撮影現場となった島なんだけども
、
ぜひ今、国内で行ってみたいところは、その与那国と、鹿児島。で、海外は、イースター島。
あ、俺も行きたい。
モアイ像の。
モアイ像の中で見てみたい。
そうなの、見たいの。一番行きたいのが今、イースター島かな。あとは、鳥取県の、鳥取県は砂丘は行ったんだけれども、鬼太郎ロードってあるでしょ。
ああ、水木
しげるさんの。そう、あの鬼太郎ロードに行きたい。ブロンズ像、鬼太郎の、妖怪たちの。あれを見てみたい。
すごいな、っていうな。っていうか、なんか沖縄にも行ったことあるとかさ。
あるあるある。あと、あそこにも行きたい。小豆島。
小豆島？聞いたことあるんだけど、どこだ？
24の瞳っていう映画とか。
ああ、聞いたことある。
それの舞台となったところで、オリーブオイルの産地なんだけども、関西の方から、船で瀬戸内海は多分行くんだと思うけど、そこにも行きたいの。今、大体その辺。
まあ、かやさんがなんかいろいろ聞いてると、なんかドラマとかの、まあ、いわゆる聖地って言われてるとこだな。
そうだね。その辺。そうだね。北海道はね、普通電車で昔行ったのね。
鈍行で。
そうそう、鈍行で。丸一日じゃ20時間ぐらいかけて、八戸まで行って、 それ八戸が一番最北端でそれ以上行けなくって、 その時はまだ新幹線とか通ってなくてまだちょっと開けてなかったから、もう夜の8時ぐらいで電車がなくなっちゃうので、そこで一泊して次の朝あの青函トンネルをくぐって、あの函館まで行ったんだけども、丸一日と数時間かけて行ったことがあって、もう私はもう一歩あの極力あの貧乏旅行だから、もう本当にお金はかけず時間ばっかりかけていろいろ、
なんかそのうちほっといたらひっちゃいくぞ、
本当そう、私本当そう、はい、今そうで、あの海外だったらあのバリ島とかすっごく良かった、
あ、
うん、アジア、まだその私が行った時は
バリ島で、はい、何ケチャとか見たの？
あ、見た見た
見たんだ、
うん、バリ島は行ったのはあのまだね世間でバリ島なんて全然名前も知られてない頃で、バリって聞いて、え、パリじゃなくてみたいな、バリって何みたいな時期に行っちゃったのね。だからすっごく安くて今ちょっと上がっちゃったんだけど、あまりメジャーになりすぎて、すごく良かった、ぜひおすすめです、バリは。
なんか話を聞いてるとすごい年代の差を感じてしまう。
あれ
だってはい、新幹線が通ってないって、いつの話だよ。
新幹、八戸に新幹線が通ったのって、
ここ、いつだっけ、ここそんなだっけ、
そう、あの、5、6年じゃない、
あ、そうだっけ、
そう。
あ、そのもんか。
そう、全然そのぐらい。
ああ。
はやて、新幹線はやてで、ね。
なんかあとバリ島が有名じゃないっていう。
そう、それが私が一番さ生まれて初めての海外旅行がバリ島だったのね。
あ、バリ島って有名になり始めたの僕は高校生ぐらいの時。
そうでしょ、私は短大生ぐらいだったの。あ、ちょっとバレる。
あ、バレる。
あ、
バレる。
ちょっと、でもまあ、そんなに晴れてないよ。晴れてね。1個か2個。
まあ、そういうことでしょ、
うん。だから、そうそう、その時、当時だから、まあバリ島は前かな、一番、うん、一番昔だからね。
まあもう正直いろいろ話を聞いてるだけで、なんかもう
本当にいろいろこれあの喋り出したら多分10時間ぐらい喋ったから、それもうそこの辺で。もう
僕自身はあれだな、話聞いてるだけで行く気なくすな、なんか。
も
うあの長距離っていうか移動距離が苦手なんだよな僕は。だからあの乗り物、基本的に乗り物もダメだし。
そうなんだ。
乗り物もう本当に長時間その。
うんうん、
多分酔うっていうのもあるし、あの閉所恐怖症じゃないんだけどね、
あ、
なんか圧迫感が嫌なんだよね。なん
か、あ、確かにね、
基本的に車とか電車とかまだ乗ったことないけど、飛行機も多分ダメだと思うんだよね。
飛行機乗ったことない？
生まれてから乗ったことないの。
あれ、まあ、
だからね、いろいろ話聞いてるんだけど、僕あの絶叫マシーンとかもそうだし、高いところも苦手だし。
本当？
本当本当、以前なんかタワーじゃないけども、なんかちょっと東京タワーじゃないんだけども、うん、ちょっとある程度高いところのタワーで足元見ただけでもう立ちくらみ、はぁーでもう足すくんじゃうの本当に。
あ、そうか。
ジェットコースターとかもだからスピードとか G とかがフッってなっちゃうところも、エレベーターとかも最悪ダメだし。
なんのこっちゃ本当に。
エレベーターとかで最近はなんかすごく緩やかにふーんって、あ、今動いてるのっていうぐらいに静かに降りてくれるエレベーターあるけど、うん、昔のエレベーターって結構乱暴じゃない、
うんうん、
降りていく瞬間のふっていうあの無重力感がすっごく嫌で、
うん
う
ん、
もうそれとかブランコも
だ
から G がダメだから、なんか飛行機乗るのってそういうのがあるんでしょ、なんか G がかかるって聞くけど、離着陸の時に多少なりとちょっとあるっていうのがあって、まあ、僕の家族の中でも乗ってないの僕だけなんだけど、
うんうんうん、
そこら辺の話聞いててもうそれだけで乗る気なくしてる。
そうなんだ。
そこがだからそうなるとなんか航路というか船とかで海外行くんだったらそういう、うん、案も考えられるけども、乗り物酔いが半端ないから、僕は乗り物に弱すぎるから、車もダメだし、バスもダメ、船なんか持ってのほかだよ本当に。
船ね、船は私もいろいろ乗ったけど、やっぱり船が一番きついね、酔うものでは。うん、
なんか移動手段ってなると僕の中では最悪体調悪い時は電車でも酔うから、僕の移動手段ってのは自転車で行けるとこです。
うん、本当にいつも自転車だもんね。
自転車でもとにかく動き回ってるから、うん、自転車で動ける範囲だったらいける。それ以上はもうダメ本当に。
やばいな。
電車でも1時間かなっていう、うん、新幹線とか行けるかなと思ったんだけど、一回あのこっから地元に新幹線で帰る時があって、うん、なんかちょっと友人の結婚式があったから、うん、その時に数年ぶりに実家に帰った時にその新幹線の途中で酔ったからね。なんかね、途中で弟と合流して、ちょっとその時に名古屋に住んでたんだけど、うん、名古屋でちょっと弟と合流して、僕は指定席取ってたんだけど、弟はちょっと自由席しか取れなかったから、うんうん、何号車にいるよって言うんで、じゃあちょっとそっち向かうわって、席取っといてって言って、
うん、
指定席から自由席に移動するときに歩くじゃない、
うん、はい、
あ結構長距離歩いてて、その時に結構揺れて、その時に着いて、弟の席に着いた時に、ちょっとごめん、ちょっと寝させて。
着いた途端。
もう着いた途端にもぐったりしちゃって、もう歩いてるだけで酔っちゃって。もうダメで、で、まあ、行きっていうかね、実家に帰るときそれぐらいで、で、帰るときは、まあ、うん、ちょっと席動かないから、うん、もうそこでも大丈夫だろうと思ってたんだけど、うん、酔ったね。ダメだった。乗り物に弱すぎるのよ、僕は。だからもう旅行とか持ってるのかだね。新幹線とかも最近ダメだっていうのに気づいたから、もうダメよ、本当に。だから乗り物に乗ったら、基本寝るっていう前提じゃないと僕はダメ。
あ、そうなんだ。だから
友達、地元にいる時も、友達がなんか車に乗せてもらって、僕免許持ってないから、乗せてもらっていろんなところに行ってたんだけど、基本寝てないと、お前寝るなよってよく言われてたんだけど、うん、寝ないとダメなのよ、僕は。もう、あらかじめ乗り物酔いに飲んどいて、もうとにかく寝て、目的地着いたら起こしてっていうんじゃないともうダメ。旅行とかは。海外とかは憧れるよ、憧れる。さ、イースタートとか行きたいし、なんだろうな、世界中の七不思議じゃないけれども、
うん、
そういう、よくわからないっていうか、そういう、例えば、あれだな、どこだっけ、国忘れちゃったけど、ミノタウロスの迷宮って言われてる、どこだっけ、ヨーロッパの方だ。ヨーロッパの方で、なんか島国で、なんかその神話になってるんだけれども、その昔ミノタウロスっていう怪獣が住んでたっていう神話があるミノタウロスの迷宮っていう遺跡があるのね。
あ、そうなんだ。
そことかも行ってみたい。そういうなんか神話とかのが好きだから、そういう伝説の元になった人とかギリシャとか行ってみたいし、うん。
ギリシャ行った行った。
行ったんだ
行った
行きたい
な。とても良かったですよ、ギリシャは。
もう、いやもうだからそういう海外とかのそういう不思議な場所とかは行ってみたい。前もマーマーさんの時も行ったんだけど、エジプトとかも行ってみたいし。
うん、行きたいね。エジプト私も行きたい。
エジプト行きたいわっていうの、その、エジプトもなるんだ。
エジプトは行ってないね。
エジプトとか、あとはアンコールワットとか。
うん。
どこだっけ、東南アジアだっけ、あっちは。
アンコールワットってあれだよね。
なんか一時期なんか修復作業してた。
アンコールワット。
どこだっけ、なんか
トルコじゃなくてなんだっけ、ベネズエラじゃなくてなんだっけ
なんかちょっと国の名前が出てこない。ベトナム違うか、
アンコールワット違うよ。
どこだっけ、あれ
どこだっけね、アンコールワットって、ね、あーなんかなんとなく、うん、わかる。
なんかそういう遺跡とかね、昔からああいう世界の七不思議じゃないけど、遺跡とか昔話とか好きだったから、う
んうん、男の人好きだよね。
なんかね、ああいう、うん、授業とかで歴史の教科書とか、うんうん、資料集とかあって、ね、あれ見てていつか行きたいなっていう、
うん
う
ん、
モアイ島とかもなんかモアイ像とかあって、なんか他にもなんか放置されてる像とかいっぱいあるっていうから見てみたいよなって。写真でしかなんか
知らないよね。そう、すごいよねモアイ像
ね、
本当に見た。
ただ あそこ行くな、明らかに航路
めちゃくちゃ遠い
遠いし、めっちゃ多分乗り継ぐでしょ。
乗り継ぐ、ね、直行便はないね
でしょ、
スタート、うん、
だからそういうところ。あとはなんかちょっと興味っていうか、多分何もないだろうけど、
うん、
ずーっと昔から世界地図を見てて、いつか行ってみたいなっていうのが、うん、エロ漫画と。
何それ、
知らない名前だけでちょっと行ってみたいなっていうのが
なんだそれ、
なんかね、
そう、何それ、
名前だけでもなんか面白い。
どこにあるの。
確か南の方にあったんだけど、世界地図見てて、
エロ漫画有名じゃないのそれ。
いや
自分の欲求不満の夢じゃないの。
いや、あるよね、エロ漫画とあるよね。なんかそこちょっとリスナーさん、ほらエロ漫画と、もうない。どっちなんだろう。なんかそういうのがあったから、世界地図を見ながら、何があるんだろう。まあ絶対エロはないだろうけども、なんで
日本語じゃ
それ、もうね、なん でこの名前になったのかっていうのがね、なんかちょっと気になるじゃん。なんかそういうのも行ってみたいなっていうのがあるんだけど、でも海外旅行とか、なんかふと思い出したんだけど、海外旅行ってなんかいろいろ水とかの対策とか大変だっていうのは本当？
あのね、やっぱりあの東南アジアとか行くと、その辺はすごくあの神経質になるけど、
そこら辺の水道の水飲んだら、
あ
の
あもう全然ダメだよ東南アジアは。
なんかあのサルモネラが、
そことかいろんなのがね、
とにかくピーピーになっちゃうっていう。
あのなんだっけな、あの水はダメだって言われてるから、水は飲まない飲まないって思ってるんだけども、例えばジュースとか出てきて氷があるじゃない。
あ、
だから水はダメだけどもジュースだったらいいやって飲んじゃうと氷がダメだから。
あ、なんか聞いたことある。
そういうこともあるのね。
もう何も飲めないじゃない。
そうそう、だからもう水とか水分とかは、あの絶対ミネラルウォーターを買うし、ジュースはあの氷は抜きにしてくれって言わないとダメなの。
地元の人たち大丈夫なの？
そうなの、不思議だよね。
なやっぱ体制があるのかな
と思う、多分。そうそう、それでね、どこだったかな、あそうベトナムに行った時に、なんかふらふら街を歩いてたら、アイスクリームを売ってるねおじさんに出くわしたの。で日本人って見るとお金持ってるから、もうすごく近寄ってくるの、いろんな人たちが。で最初はもうシカとしてもう無視して歩いてたんだけども、もうホテルからずっと街の中心街に行く道中ずっと一緒に歩いてくの、アイスを持ってね、
はい、はい、お友達みたいな。
そうそうそうそう。でその道中長いからちょっと話してたり、そのおじさんの話を聞いてると、ちょっとずつフレンドリーになってきて、割とフレンドリーに しちゃうのよ。
あ、もうジュッチにハマっちゃって
る。そうそうそう。それでそのおじさんがもう私たちにね、もう君たちは私の友達だからマイフレンドマイフレンドっていうので、これでも食べて、仲良くしようよみたいな感じで、売ってるココナッツアイスをくれるわけ。
え、ただで？
で、食べろって。で、ただだと思うじゃない？それで、って言って、いや、いいって。で、だけど、そこは、ベトナムだから、アイスクリームって、お腹壊しちゃう危険性があるから、断りたいの、私たちとしては。だけど、好意でくれてるのに、そんなね、汚いものをね、見るような感じで、いや、食べれないわって、拒否するのも失礼な話だと思って、答えたいけど、いや、でも、好意でくれてるのに悪いねって言って、もう食べちゃおっかって言って、ありがとうってもらって、まあ、一口だけでもって言って、一口食べたら、すっごく美味しいの。めちゃくちゃ美味しいの、ココナッツアイスクリーム。一口食べてすごく美味しいって言って、みんなでわーって食べて、はぁ、美味しかった、ありがとうって言ったら、もうそのおじさんが、コロッと顔が変わって、はい、300円って。もう人が一瞬のうちに変わってしまって、300円って。
うわー、商売人や
な。そう、すごいよ、もう。そんな道端で、そんなことがあって、もちろん固まってしまって、それ、ベトナムに着いた初日だったのね。だからもう、どうしようと思って、シーンとしてたんだけど、300円っていうから。
払ったので
、計算しても300円って。でも、ベトナムでアイスが1個300円って日本よりも高いでしょ？
あ、そうだ、おかしいね。
そうでしょ？で、アイスクリームだって、こういう紙コップにポンポンって入れてくれるのよ。そんな感じなのよ。手作りのアイスをこうやって。そんなはずないって言って、ふざけないでって、私たちは、あなたから買うなんて言ってないし、いくらなんて聞いてないし、冗談じゃないって怒ったの、日本語で。私の周りの友達はあぜんとしたけど、私一人でバーって怒って、
かやさなら言うな、絶対に言うな。
うわーって言って、冗談じゃないって言って、何言ってんだお前みたいな勢いで怒って、そしたらおじさんがちょっとひるんでしまって、100円でいいって。
でいいって。
そう。3分の1に下がったの。で、100円でいいって言っても、100円って言って、何言ってんだってまた怒って、100円ってふざけんなみたいな。そう、そしたら、 やっぱ警察行こうみたいな感じ言ったら、うん、あのもうあの50円でって言い出したの50円と思って、でじゃあもう私たち4人いて、うん、4人全員で4人分で50円でいいって言ったら、うん、それは勘弁してくれって泣きそうな顔になるおじさんが泣きそうになっちゃって、うん、4人で50円って言ったら、だからじゃあでもそのアイスが1個本当は相場いくらなのか、本当は100円するかもしれないし10円かもしれない、それも分かんなくです初日だったから、50円が高いか低いかも分かんない、でもまあ50円っていうお金なら、まあ、別にそうね、あの大した金額じゃないと思って、まあいいやと思って、もうしょうがねえなみたいな感じで50円払ったんだけど、1人実際は相場が30円ぐらいだったこんな野郎と思ってちょっと後からまた悔しい思いをね したんだけど、でも最初は300円って10倍の、そうもうね、そういうことがね東南アジアはいくらでもあるから、
あ、みんなも、みんなも、
気をつけてください、
旅行するか。いや、もう、うん、っていうか、旅行行くんだったら、カヨさん連れてた方がいいな。
いやいや。
いやー、すごい。なんか、日本人が、なんか、いつでも、なんか、ノーと言えない日本人っていう、常識を覆してくれそうだな。うんうん、
本当に、顔真っ赤にして怒ったから。指さして。
あー、俺だと300、あ、300円、ポンって、あ、出しちゃう、出しちゃうなー。
やめてやめて。
あー、そうそう。300円が高いんだなーっていう。あ、海外行くとなんか金銭感覚苦しそうだな。
そうだね。
日本が高いんだから普通は安いんだよね。
うん。そのね、感覚がね、わかんないとちょっと、騙されちゃうね。
お勉強になります、
はい、
っていうか、
すいません、長くなりました。
旅行話でなんかすごいのや
っちゃった。はい、すいません。もう全然つけないんですよ。マイクが落ちた、マイクが落ちた、
また落ちた。今日はなんか引っかかっちゃってんな。はい、今日はなんかちょっと、アップした時に、マイクじゃないけども、音がなんか、大きくなったり、ちっちゃくなったりそうだな。はい、マイクも元に戻しつつ、さ、そろそろ次のメールに行ってみましょうと。なんかいろいろってね、なんかコメントが寄せられてまして、
うん。
孫さんは騙されそうだと。だって基本的にもう言われた額いっちゃうもん。
ダメだな
ぁ。騙されやすいんだろうな、きっとなぁ。あ、番組の感想が来てますね。いろいろ番組の感想もあって、あ、藤野さんから来てますね。はい、ラジオネーム藤野さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。また落ちた。
さっきからイヤホンが引っかかってんだよ、もうね。ごめんなさい。あと、上げた時になんかガチャガチャ音がするんだ。ごめんなさいね、本当にね。後で、ホームページで聞かれた方は。私、こちらですね、普通オタでございます。自分もつい先日パセリを食べて吐きそうになりましたと。マホさんの気持ちよくわかりますと。ご飯も食べ終わってパセリだけ残ってる状態で、祖母も母も普通に食べているので、あ、そう、食べれる人いるんだ
ね。あ、いる、好きな人いるよね。
今で食べても苦いしよ、正気かって思っちゃうんだよな。よく食べれるなって。今どうなんだ、食べたら味覚変わってるから食べられるかもしれない。
挑戦してみたら。
やだじゃん、なんか吐いたらかっこ悪い
この年でね、
でわざわざパセリ買うのもやだし、なんかレストランで食べて出すわけにはいかないじゃない、でも その食べる機会がないなんか、そう、普通に食べてるので、残すともったいないかなと口に入れたのが運の月と、
うん、
吐きはしませんでしたが、ものすごく涙目になりました。表面的には誰もバレないようにクールを装って、
本当に、なんでそこでクールを装うの。
藤次郎さん、名前からして男性だろうから、もうそこ男の見栄です、
うん、そうな
の、ね、分かってあげてください。
そう、そうなのね、
男としてはここで吐いたらいかん、泣いたらいかんっていう、
そうなんだ、
男の子は泣けないの、分かってあげて、見栄張らなきゃいけない時が多いからオフ会のカラオケ自分も行きたいです、ただ今年は無理ですけどね、来年以降に期待しますと、ちなみに自分もアニソンしか歌いませんと、うん、でも洋楽も少しだけ歌います。マジンガーの歌といえばジャムプロジェクト影山博信さんや水木一郎さんがいるアニソングループの新曲、守護神ザ・ガーディアンがすごくいいですよ。リンク貼っておきます、もしよければ聞いてみてください、ということでニコニコ動画であるっぽいんで後で聞いてみます。
そうだね、今流す、ありがとうございます。
今流すと多分あのジャスラックからいろいろ言われそうだ、うんうん、まあそういうわけですね、あのお便りあのお寄せいただきました、本当にありがとうございました、
ありがとうございます。
というわけでですね、そろそろお時間もあの差し迫ってきたので、
はい、
あのそろそろプレゼント当選者の発表を、
はい、
いきましょうかね、
はい、
毎回の恒例ですけども、
はい、
今回は
はい、
ちょっと待ってよ、 阿弥陀仁を作ってなかった。ここをこうやってこうやってこうやって、もうちょっとあの複雑にしといた方がいいかな。はい、こんな感じかな。ちょっと今あの阿弥陀仁制作中でございます。先に作っとけ。結構ねドタバタしとったからな。はい、というわけで今週はこんなにも来ております。
あ、すごいいっぱい。はい、
まあ、あの通販番組並みの信用だね。
素晴らしい。
はい、じゃあどれ選ぶ。
じゃあこれ、
これ。はい、じゃあかゆさん、総責任がかゆさんということで外れた方はかゆさんを選んでください。はい、はい、ついにこの方が当たりましたかということで。はい、というわけでですね、今回の東宝漫画遊戯、ボイスドラマ CD、こちらですね、プレゼント当選者は、熊本県にお住まいの、
はい、
ラジオネームライクさんに当たりました。ということで、ライクさん結構何回も送ってきてくれてて、
ついにライクさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。前回当たらなくて悔しかったのでもう一度チャレンジしますと。
おー、すごい。
前回は風次郎さんとマンモンさんに神が降りていたとしか思えないほどのミラクルでしたね。ということで、そうなんだよね、風次郎さんが横取りしちゃったと。
ね、
横取りっちゃいけないな。
そう。
悪いこと言
っちゃいけない。
横取りっちゃいけない。風次郎さんの運が強かったということで、風次郎さんとマオマオさんの、引きだね。
そうだね、そうだね。でもよかった。
次こそは、次こそはって。あ、いただけるなら、あ、旧作パッケージの方が嬉しいですということで。
あ、マオボー作の。
あっち
いいの？
うっそ、ちょっと待って。いや、あるのはあるんだけど、まず在庫があるから。
ね、ありがとうございます。
こっちかい。あのちょっと押し入れから今出したけども、こっち
やべ、いいんじゃない。
これはもうなかったことにしたい CD なんだけど。
いいじゃん
いいのかな、うん、まあ、じゃあこれに、じゃあ在庫まだ余ってるんで、サインをつけて、じゃあプレゼントいたしましょう。
麻婆作。
後でライクさん後悔しても知らないぞ。
知らないよ。
じゃあこちらを後で送っておきますので。
ありがとうございます。おめでとうございます。
ください。はい、ということで、じゃあ今回もですね、CD、ボイスドラマ CD プレゼント、まあ虎の穴で委託してますけども、もう在庫少なくて店頭にも並んでいないということでね、まあ手に入りにくくなってるとは思いますけども、
はい、本当に
もうそろそろ追加で発注するのか、もうなしにするのか、どっちかちょっと分かんないですけど、
検討中ですね。
検討中でございますけども、まあ今回もねプレゼントいたします。今回のプレゼントキーワード何しましょうか。じゃあ、
はい、パセリ。
パセリ。はい、というわけで、今回のキーワードはパセリでございます。
パセリです。
はい、ということで、パセキーワードにパセリと書いて、メールフォームから、プレゼントコーナーに応募してください。
よろしくお願いします。
皆さんからね、募集じゃないですね、そちらのお便りというか、そうですね、投稿ってなんて言うんだろうね、応募言葉が出て
ます。
お待ちしております。というわけで、長々と話してきましたけれども、そろそろエンディングに向かいましょう。というわけで次のコーナー行きましょう。
もったりタイムエボリューション。
はい、そういうわけで長々と話してきましたけれども、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。毎回よう喋るよね、僕たちね。
本当だよね。二人なのに
ね。なんか旅行話、かやさんはやっぱり旅行話強いな。
旅行話はいくらでもありますからね。は
い、今回意外っていうか、かやさんの意外な一面だったな。旅行好きっていうのは。
あ、そうなんです。はい、実は
もうみんなもうちょっとインドアになろうぜ。なんかよく言うじゃん、海外から帰ってきたらやっぱしうちが一番っていう言葉があるじゃないか。
それとはちょっと違うよね。
もう
なんか家にね入り浸るとはね。
いやいや、もう家の中でいたら全て、もう今ねネットも発達してるしね。
そうなの、そうなっちゃうんだよね。出なくなっちゃうの、買い物とかもね。
そう
家の中で済んじゃう。
本とか まあ、あの、食材とかさすがに買いに行くんだけども、うんうん、本とかゲームとか、うん、今はアマゾンというものがございます。
そうそうそうそう。
便利だね。
危険だわ。
もう世の中
危険だ傾向だわ。
最悪もう食材とかだ出前っていうものあるからね。
いや、やめてくれ。
マボさん、お届けでーす。
やめてくれ。
もう、あの、そんな、あの、ねえ、あの、インドア生活もなかなかいいぞ。いいじゃない、もう世の中はね。
ダメだ。
でも、なんかちょっと、あの、悔いはあるけどね、なんかそこら辺で。世の中知らないことがあるっていうのがちょっと悔しい感じが。
そうでしょ？
せっかく生まれてきたんだから、世界中見てみたいっていうのはあるんだけど、
うんうん、
ただですね、僕日本国内も知ってないから、まず国内を制覇してからかなっていう。
まあそれもいいよね。国内もいいところね、いっぱいあるもんね。
行ってないところ、それこそ行ってみたいのは沖縄行ってないし、うん、あの、北海道も行ったことないし。
あら。
北と南の橋はちょっと行ってみたいなっていうのもあるけれども、うんうんうん、沖縄だったら明らかに航路でじゃないや、あの、空路か。
うん。
飛行機怖いな
私も一番最初の飛行機は沖縄だった。
あと北海道は物が、うん、食べ物か。
そうだね。
美味しいっていうからな。
うん。
僕トウモロコシ好きなんで。
あ、じゃあ北海道いいよ。
あ、トウモロコシがすごく甘くて美味しいっていう。
美味しい美味しい。じゃがいもも全然違う。
あ、なんか言ってた、
う
ん、
全然違う、びっくりする。
行ってみたいなーっていうのもある。北海道と沖縄は、
うん、
いつか、
うん、
いつか
頑張って
あの、
生きてください。
生きてるうちに、うん、このラジオやってるうちは多分行けないと思います、うん、暇ないもん、やっぱ
そうだね、
暇ないし、お金ない、ね、お金ないしっていうのもあるからね、
うんうん、
いろいろとちょっと都合はつけて。
そうだね、いつか新婚旅行とかね、いいんじゃない。
結婚かねえな
まあその自身だと長くなりそうなのでね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、はい、なんかいろいろとなんか、はい、ありますけど、まあ、麻婆の彼女の話になると僕1時間ぐらい語るよ。
やべえやべえ。
まあ、麻婆くんはもうね、女性関係に関しては多少諦め気味なところが。
いやいや。
ちょっと価値観が違うね。自分、僕、やっぱちょっと人とずれてると思う、もう。
いやいや、きっと出てくる。
どうなんだろう。なんかよく彼氏彼女とか連れてる人とかもすごいなっていう。
もう、あの、そうなるのも時間の問題なんじゃない？
なんかいろいろとなんか含みがあるんだよね。前回もなんか。
いやいや、ない。
番組終わってからなんかマオマオさんにもいろいろからかわれたもん。
ないね。
ねえよ。
ないね。まあ、じゃあ今後ね、楽しみにしようね。
なんか、次のマオマオさんがオフ会に来るとき、なんかマオマオさんがなんかいろいろニヤニヤしてるのがすっげえ気になるんだよな、なんかな。
楽しみだわ。
まあ大丈夫。マオマオさん酒飲ましてるから、あと自分のことしか考えなかったら大丈夫。ひどいこと言ってるな、なんか自分のことじゃないけど、もうとにかく自分が楽しいっていうことを楽しむから。
そうだね。
うん。多分僕の方は構ってないから、僕は僕で、遊んでます。
頑張って、そこでね、何か進展があればいいね。はい、さあ、
ねえよ
さあ
はい、というわけでですね、はい、また、来週、再来週だな。再来週の次が8月の21日金曜日放送予定ではありますので、またその時にね、
はい、
その時はコミケとかオフ会も終わってると思いますので、またその時の
ご報告があ
ればお話ししたいと思います。
はい。
というわけで、長々とお付き合いくださいまして、ありがとうございました。
また。
次回ですね、
はい、
皆さんとお会いできるの楽しみにしております、はい、ということで、それじゃあみんな、
まったねー、バイバーイ、
バイバーイ。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りしました。